本年2025年の大降雪はイザヤ書に聞いて歩んできております。数少ない礼拝において膨大なイザヤ書の中から選んでいる御言葉は、救い主の到来を示す希望と慰めの言葉が選ばれてきています。しかしイザヤ書を最初から通してよく読んでまいりますと、それ以外の箇所はほとんど厳しい断罪の言葉が続いております。断罪する、すなわち罪や不正を暴き、厳しくその責任を追及することであります。時は紀元前700年代の半ば、ソロモン王以来南北に分裂していましたイスラエルの国は、内乱状態がやっと収まり、長い繁栄の時を迎えておりました。北王国も南王国もそれぞれ王様が、それまではコロコロと変わっていたのが、ずっと一人の王様が安定した長い治世を続けていく状況があります。そこには経済的にも非常に栄えていく状況がありました。経済は活況を呈しており、何の問題もないようでありました。宗教的にも祭壇には多くの捧げ物や生贄が捧げられ、いかにも信心深い様相を呈しておりました。しかしです、その真相内実は、弱い者たちに高利で金を貸し、返済できないものは靴一足の値段で人を売り買いするようなことが裏では行われておりました。商売をするときの計りの重りをごまかしてみたり、あるいは小麦や穀物などを測るマスの底上げをしてみたり、そのような不正行為が横行しておりました。形式的な宗教的体裁を保ちながら贅沢な生活に溺れ、自分たちは安泰だと思っている金持ちや権力者たちが一方にはおりました。他方には踏みにじられ声も上げられない人々が実は大勢おりました。繁栄というものは一皮むけば、そこには自分たちを作り生かす全能の神を侮り、無視し排除し、そして自分たちの欲望を第一とし、自らを満たし喜ばすことをひたすら追求し続ける者たちと、その餌食になった人々があったのが現実でありました。そこには正義も公正も憐れみも互助もありませんでした。本来ならばモーセが神から賜った律法に従うならば、公正な裁きや、あるいは憐れみをもって 互いに助け合うことがそこには定められておりましたから、本来ならばそれが行われるはずでありました。しかしそれはなかったのです。見た目だけ、上っ面だけ、体裁だけ、いかにも信心深げに宗教儀式は執り行われておりましたが、中身はありませんでした。それがどれほど神様を侮り馬鹿にする行為であるかに気づくことさえもできないでいる。天地を作られた全能の神と口で言っときながら、自分たちがしていることを神は見抜いていないとでも思っているのでしょうか。その神に対する侮りと背きとが一体何を招くことになるのか。神様は預言者たちを使わしてはっきりと告げてきておりました。本日のイザヤ書第35章は繁栄のその真相や内実を告発し裁きを告げるような言葉ではありません。そうではなくて、解放と回復と喜びを告げている言葉となっております。しかしよく見るとそこの中にも、今日のこの35章の御言葉の中にも、この時代の繁栄がどういうものであるかが実は示されております。それはこの世界が荒れ野と化しているという前提であります。荒れ野です。乾ききった大地、すなわち砂漠化しており、干上がって太陽の灼熱のもと熱した砂地に覆われている。誰も現在自分たちが生きている世界がそのような荒れ野や砂漠のような世界になっているなどとは思いもしない。繁栄しているからです。物はよく売れるし、国が栄えている。そんな栄えている国の様子からこの世界が荒れ野と化しているなどとはとても思えない。自分の欲望を満たすことで神様の御心ではなく、自分が構築した思想や考えがいかに正しく権威あるものであるかを誇示しようとし、単に肉欲あるいは金の欲だけではなくて、名声とか知識とかありとあらゆる部分で自分を中心とした自己実現をしようとするその歩みの中で、目も耳も心も塞がれてしまっていたのであります。これがイザヤ書の40章までの第一イザヤと言われる紀元前700年代の半ばのイスラエルの時代状況でありました。現代では私どもの世界は地球温暖化による気候変動で各地で現実に砂漠化が進んでいるとドキュメンタリー番組などで知るものでありますが、人間の心も、時代は繰り返すと言われますけれども、砂漠化が進み、預言者たちの声が再び響いてきているのではないかと思えてくるものであります。少し飛躍する例えで申し訳ありませんが、 我々日本が1970年代、1960年から70年にかけて、いわゆる学生運動、あるいは左翼運動が大変盛んになり、特に日米安保問題での闘争が、連日デモが繰り広げられたりしていきましたが、あの70年を一つの皮切りに、それは一つの終わり、終焉を迎えたと言っても良いでありましょう。まあ、これに関しては意見の異なる人もあるかとは思いますが、しかし1970年にまるでガラガラガラッと崩れるように、その運動はこう崩壊していったと私には見えるのです。そしてその後、1970年代80年代、そして90年代の頭にかけて、一気にこの経済成長を、もう一度第二次経済成長と言うべきでしょうか、を遂げていくことになるわけです。土地オイルショックやいろんな出来事がありましたが、そんな中で大変興味深かったのは、世の中で流行っている歌でありました。1970年、いわゆるフォークソングで多くの有名な歌が世に出ましたけれども、それから4年ほど遅れた1974年、さくらと一郎が歌う昭和枯れすすきという歌が実は大ヒットしました。昭和枯れすすき、貧しさに負けたって一郎が歌うと、さくらがいいえ、世間に負けたって歌うわけです。あの混乱した紛争が終わって、世界がまたもう一度経済を取り戻し、活況を取り戻していこうとしている、まさにその駆け上がろうとしているところでした。そこに昭和枯れすすきです、いわゆる負け組と言われる人々の歌であります。さらにその2年後、1976年、内山田博士とクールファイブがまさに東京砂漠という歌を歌っていました。これはもうある年代以上の方でないとわからないと思いますが、ネットでググってもらえればすぐに聞くことができます。前川清のあの声で歌うこの東京砂漠、もう今詳しくその歌詞まで解説することはいたしませんが、これから一気に経済を盛り返していこうという、そこに何が歌われていったか、東京砂漠ですよ。花の都東京ではないんです。東京を砂漠と歌う。まあもちろんこれにはいわゆる男女のこの恋歌として歌われてくるものではありますけれども、しかしです、この世のありさまを図らずも切り取った一つの歌ではないだろうかと私には思えてならないのであります。昔イザヤが予言した時代は繁栄の時で、誰もそのイザヤたちの言葉、悔い改めて神に立ち返るようにとの言葉に耳を貸そうといたしませんでした。そして一部の人々は贅沢三昧をし、また他方世の中の片隅には貧しさの中に打ちひしがれている人々があった。自らの欲望を第一とし、他者を踏みにじっても何とも思わない時代状況、 それを乾ききった大地と化していった荒れ野の姿として預言者は私どもに伝えているのです。この繁栄はいとも簡単に崩れ落ちていきました。イザヤの時代にはアッシリア帝国によって北王国は滅ぼされ、民はアッシリアに捕囚の民として強制連行されていった。ただその記録がよくわからないのです。ですから、いわゆるこの都市伝説的に、北王国の捕囚の民が、流れ流れてなんと日本にまでやってきて青森に、ヘブライ村を作ったなどという、お話まで起こるほどであります。でもアッシリア帝国に都サマリアが落とされ陥落し、そして北王国の多くの民が実際にアッシリアに連れて行かれた、強制連行されたのは間違いのないことであると言ってもよいでしょう。それを神の裁きとして先んじて告げていた預言者はイザヤだけではありませんでした。旧約聖書に収められている預言書の中に、小さな預言書ですが、ミカ書、アモス書、ホセア書というのがあります。イザヤ書は64章まである大変長い大きな預言書ですけども、実は2つの時代が1つの書の中にこう合わさっているようなんです。今私どもが見ているのは紀元前700年代半ばですよね。で、その時代アッシリア帝国にこうやられるわけですけども、その時代に活躍した預言者はイザヤと、まあ第一イザヤって私たちは言うんですけど、イザヤとミカとアモスとホセアの4人が実は挙げられます。イザヤとミカは主に南王国の人たちに向かって予言をします。ホセアとアモスは主に北王国の人たちに向かって予言をしました。この4人の預言者が繁栄の中に不義や不正が満ち溢れている、そして神に背いているこの状況が滅亡へと突き進んでいるのだということを非常に厳しく伝えてきておりました。自分たちの欲望を偶像化しているんだと、その罪を告発し、このままだと裁きを受けて滅びることになるのだと告げておりました。前から何度も言っておりますが、この裁きを告げることは滅びを目的としているのではなく、悔い改めを目的とした言葉だった。しかし悔い改めは起こりませんでした。繁栄は誤った自信を持たせていきました。自分たちは神の民である、そして自分たちは律法に従った生贄を捧げて礼拝を守り儀式を守りきちんとやっているのだと、商売も繁盛しているのは神の祝福のおかげなんだと、預言者たちの告げる滅びなど起こりうるはずもないのだと相手にしない。虐げられている人々はこの預言者の言葉にどんなに慰められたかもしれませんけれども、声を上げることそのものができないのです。権力や富を持つ人々は 誰も耳を貸さず、世の中を変えることができる人々は、何も変えようとせずに、愛も変わらず不正な商売をし、不正な裁判をし、弱い者を虐げ、暴利を貪り、贅沢な生活を続けておりました。滅ぼす者は怒涛のごとく押し寄せてきました。アッシリア帝国の本当の目指すところは、ナイル川によって常に豊かな水があり、豊富な穀物が取れるエジプトでありました。そのエジプトを目指す手前に、狭い陸橋のような、陸の橋ですね。陸橋のような地域が、パレスチナと言われる地域でありました。地中海とアラビア砂漠の間に挟まれた、本当に細い通路のような地域になるわけです。そこが聖書の民、イスラエルの国があるところであったわけです。アッシリア帝国にとって、このイスラエルの国、しかも南北に分断して小さくなっているこの国など、いくら繁栄していると言ったって、相手になるものではありませんでした。瞬く間に北に、北王国は滅ぼされていきました。南王国はなんとか、貢ぎ物を持って滅びを免れ、実質的な属国状態となっていきます。あの繁栄は、いとも安く崩れ落ちてしまったのであります。この古代オリエント世界での侵略は、財産として取れるものは、まず取り、そして町は皆打ち壊して廃墟としていきます。住民たちは、自分たちの国か別の国に強制連行していって、いわば奴隷として使うか売ります。イスラエルの民だけではもちろんなく、征服された他の民もそうなんですが、この捕囚と言われる強制連行されて連れてかれる人々は、いわば生活基盤を根底から奪われて、全く見知らぬ地で一から生活を築き直し、そして生きる糧を得なければならないわけであります。現代私ども転勤や何かでお引越しをすることがあるでしょう。その時に引越し先の住まいをあらかじめ探し用意をし、いろいろな準備を整えて引越しをするわけです。生活基盤を整えていくという準備を当然そこにすることになるわけであります。しかし、この戦に負けて強制連行されるときには、もう根こそぎ抜き取られて、ここに別の場所に無理やりこう植え込まれるようなものです。そこには住まいさえもまともにないでしょう。一から作る。畑を一から耕して開拓、開墾していく。食べ物をどうやって得るか、少し残っているもので商売をし、それでわずかな収入を得ながら食いつないでいく。この補修といういわば政策は、征服した民が決して歯向かって反乱してくることがないように、徹底的にその力をそぎ落とし、しかもただ経済的に力を落とすだけではなく、プライドも名誉もすべてをいわば打ち崩していく政策でありました。 もはやそこに反乱を起こす余力など全くなくなるのであります。今まで住んでいた地から遠く引き離され、新しく強制的に住まわせられていたその場所で、現実にこの民は枯れ果てて干上がって荒れ野のようなありさまになっていきました。彼らが去った後のふるさとの地も実は同じでありました。周りの近隣の民が実は入り込んできて住み込むことに実はなるのでありますけれども、しかしかつて繁栄したような町はもうないのです。打ち崩されて廃墟と化しているわけです。行き交う人も亡くなって道も消えていく。砂漠化が進んでまいります。もはや人が住む場所ではなくなり、山犬、新しい聖書協会共同訳ではジャッカルと訳されてますが、そういう野生の獣たちがいわば住む場所となっていった。この繁栄がガラガラガラッと崩れ落ちていく、瓦解していくのはあっという間のことであり、崩れ去った後にそこにかつて何があったかが全くわからなくなるような現実があったわけであります。本日のイザヤ書の御言葉もまだその滅びが起こる前の時点での予言の言葉でありました。ということは、聞く耳を持っていない者たちに全能の神はその荒れ野と化した荒れ野と化する裁きのその彼方にある許しと救いを実は告げているのです。君たちは裁かれる、それは滅びになるのだ。それが何度も言われながら、しかしその中にその裁かれて滅んで、いわば補修の民がボロボロになって荒れ野のような乾ききった生きる気力もなくなってしまったようなありさまになったその者たちに、さらにその彼方に神の許しと救いが実は備えられてあるのだということまで告げてくるのです。それが今日のところなのです。イザヤ書35章は前後の流れから見ると、なんでこれがいきなりここに入ってくるのだろうかと思うような話であります。あれのよあれのよ喜び踊れ、騒ぐよ喜び花を咲かせよ、野原の花を一面に咲かせよ、花を咲かせ大いに喜んで声を上げよ、砂漠アレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きを飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。これは今じゃないんです。これは完膚なきまでに打ち砕かれ、捕囚の民となって絶望の淵に落ちた者たちに告げられている希望の言葉なのです。弱くなった手に力を込め、よろめく膝を強くせよ、心おののく人々に言え、大しくあれ恐れるな、見よあなたたちの神よ、敵を打ち悪に報いる神が来られる、神は来てあなたたちを救われる。アッシリアに捕囚になった民も、この後バビロンに捕囚になっていく民も、このイザヤの予言の言葉に思いを寄せたでありましょうけれども、一体神はいつどのように来てくださるのか、待てど暮らせど、それが 実現していかないことにどんなに打ちひしがれたでありましょう。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。山犬がうずくまるところは、足やパピルスの茂るところとなる。そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がその民に先立って歩まれ、愚か者がそこに迷い入ることはない。そこに獅子はおらず、獣が登ってきて襲いかかることもない。解き放たれた人々がそこを進み、主にあがなわれた人々は帰ってくる。とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰り着く。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。このイザヤの予言の言葉から約700年の後に、神の救いのご計画が時満ちて動き出した。しかしやはり誰も相手にしない一人の緑子の誕生として、この予言されたあの絶望の彼方にある希望の救いが動き出した。その一人の緑子の名前はイエス。この名は復活によって現代に至るまで人を悪しき囚われから放つ力を持つ名であります。使徒言行録のペトロが、あのペンテコステの出来事の後、エルサレム神殿に礼拝に登っていった時に、美しの門のところに生まれながら足の不自由な人がいて物乞いをしていた。どうぞ憐れんでくださいと言って、その物乞いは憐れみを求めていく。ペトロとヨハネは言う。私たちには金や銀はない。しかし私どもの持っているものを君にあげよう。そう言って彼は言いました。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。と。イエスの名によってであります。イエス・キリストの名によって。イエスというこの名前は、主は救いという意味でありまして、ヘブライ語で言いますと、ヨシュアとなる、当時としては、割と平凡な名前でありました。が、主は救いだというこのイエス、ヨシュアという名の、を生まれる前から、神様のご計画の中で与えられて、マリアにもヨセフにもその子の名はイエスと神が指定して来られたわけであります。マリアもヨセフも信仰の受け皿となって、この緑子を受け止め、そして緑子と共に歩むことになりました。その名はイエス。ヨシュア。神の一人子イエス・キリスト。そのイエスというお名前には力があった。小さな赤子、緑子として、誠の人としてお生まれになった救い主。 その名において枯れ果て乾いていた世界が潤いを与えられ、乾ききった心も癒され、そして苗えた足も立ち上がる力を与えられていった。見えなかった目が開かれ、聞こえなかった耳が開かれて聞こえていくようになる。皆イエスというお名前によってであります。この名の前に、預言者イザヤの最後の言葉、悲しみとうめきは逃げ去るとあるのです。悲しみとうめきは逃げ去るのです。それはこのイエスという名を与えられた緑子が、やがて私どものすべての罪を身代わりになって負って黄泉にまで下られた後、死に勝利し復活されて、まさに傍らにいましたもうがゆえであります。その復活の主イエスを見出すときに、悲しみとうめきは逃げ去っていく。いや、私たちは実際の生活の中でいろんな試練に遭う中で、日曜日にこの礼拝堂に集まり礼拝をし、この主イエスの勝利を何度も聞いております。その時に本当に私どもの中から悲しみとうめきが逃げ去っていると言えるだろうか。いや、私たちはせっかく御言葉に預かりながらも、なお悲しみ続け、うめき続けているのではないだろうか。私の一人一人の人生の歴史においても、またこの世の混乱と争いに満ちた世界の歴史においても、その中で力に対して力を持ってではなく、許しを持って、悔い改めと和解によって平和と平安へと導かれるそのお方の名を、私どもは何度も呼びたいと思うのです。自分の中からちっとも悲しみが逃げていっていない、うめきも逃げていっていないと思えるならば、主イエスを何度も呼ぼう。主よ、イエス様、何度も呼びましょう。この名の方によって、私どもを捉えている縄目から、私たちは解き放たれて、一人の神に作られた人間として、自立して生き抜くことができる。自立した人間として、自由な人間として、天の故郷を目指して、主イエスの御後に従っていきたい。今日は、一番初めの預言者の言葉を通して、この預言された言葉によって生まれてこられるお方が、最後に、あれのが野原で咲き乱れている、咲き溢れている、その情景を私どもは先んじて見させていただいているわけです。解き放たれた者たちが喜び踊るその様を、あの使徒言行録の言葉を通して見させていただいているのです。そして今、私ども自身の人生の中で、なお様々な困難や重荷を抱えながらも、この復活の主イエスがなお私どもに最も近しくいまして、いや、一歩先を歩んで、私について来いと言ってくださり、この地上の歩みを導いてくださることをもう一度心に刻みたいと願うのであります。そして最後には天の故郷を、 目指していくのだ。我は道なり、そうおっしゃった主イエスのその道を、この2025年のアドベント第3週も、一歩一歩歩んでいきたいと、心から願い祈るものであります。